で、おはようございます。
おはようございます。
今、天窓を見上げるといつもと光景が違うなと思いましたら、若干雪が降っている、神様が雨を降らせ、また雪を降らせてくださいました。自然の一切を支配しておられる主に抱かれていることを覚えつつ、礼拝をお伝えいたします。今日は、コリント人の手紙の第6章の後半を見てまいります。私たちは自由を与えられています。しかし、その自由をどう用いるか、これは人として、そしてクリスチャンとしても大変重要な課題です。コリントの教会はこの自由の問題を履き違えて混乱に陥ってしまいました。改めて私たちも与えられた自由をどう用いたらよいのかを共に確かめましょう。6章の12節から10節を今日も私が拝読いたしますので、御言葉に目を留めてください。コリント人への手紙第6章12節から20節。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、死のためにあり、死は体のためにおられるのです。神は死をよみがえらせましたが、その身力によって私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし死と交わる者は死と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。天の父様、あなたの御言葉が開かれました。今日あなたの御旨を共に伺うことができますように、私たちの自由を正しく用いることをどうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今 今の、時期、テレビのニュースは大きな困難に際して世界がどう対しているのか、私たちがどうすればよいかということが集中されています。しかし、今日はコリント人の手紙の一つ一つを見ていこうと導かれました。私たちには感染症対策ばかりやっていくわけにはいかない部分があります。仕事があります、家庭があります、またクリスチャンとして神の前に歩むこともございます。いろんな病もありますし、試練もあります。人生の課題もあります。パウロはこのコリントの教会に手紙を書き送っていましたけれども、教会の周囲からするならば徐々に迫害が厳しくなってきた時代でした。ですから困難な時にある方は結婚させていいんだろうかということを悩んでいた人たちもいました。別の方はもう明日がわからないんだから今結婚させなければいけないと考える方もいました。またどの時代でも子供は生まれます、どう育てていったらいいのか、また、コリントの教会では食べ物をどう食べたらいいかということも大きな問題でした。ある方は神様以外のものに捧げた食べ物、特に肉を食べたらいけないんではないかという方がおり、で、どんな神々に捧げたとしてもこの世界は神様のものだから食べても全く問題ないという方たちもいました。私たちは自由な中にあります。その中でそれぞれ確信が違い、願いが違い、優先順位が違いということがあります。その中で困難な時こそ意見が分かれやすいのですけれども、その中でどう立っていけばいいのかということを思い浮かべながら見てまいりましょう。さて冒頭に12節にこうあります。すべてのことが私には許されている、自由を与えたということは、私たちが一人一人自分で選んでよい、自分で決めていいということです。この自由は何より大切だとされています。神様が基本的人権として自由を与えられました。一人一人が正しいことを選んで行う、自分で決めることができるし、それを人は損なってはいけないということです。 かし、この自由は履き違えると大変な事態になってしまいます。混乱して皆が協力できなくなると社会は立ち行かなくなります。社会だけでなく、あらゆる組織が、また家庭が立ち行かなくなります。コリントの教会はこの自由を履き違えて様々な問題を起こしていた教会でした。どう用いたら読むんでしょうか。第一に覚えたいことは、自由が与えられているからといって、それは何をやっても良いということではないということ、責任が伴うということです。パウロは自由ばかり主張する彼らにこう言い返します。こう答えますね。12節を読み出します。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されません。自分が選んだんだから、自分が決めたんだから、どうしていけないんですか、自由でしょということを主張する方もいらっしゃいますし、主張していいんですけども、パウロはあなたが選ぶ全てのことが益となるわけではない、自分にとって都合が良くて相手に良くないこと、また自分にとっては辛いけども相手にとっては良いこともあります。全ての人が、もうこれは賛成、これは益ということもありますけども、利害が対立することがあるんです。それに加えてパウロは支配されない、自由を形を変えて損なうものが働いています。罪や欲望に支配されてしまうと、自由であるように見えて実は支配されている、そして自分も周囲も害することになりかねない。私はそうはさせないとパウロは宣言しています。私たちは自分で選んでるつもりで影響されて決断してしまうということがあります。良いものに影響されればいいんですけども、悪いものに影響されてしまうことがあります。パウロはさらに続けます。これは自由を謳歌する方たちが言ってらっしゃったんでしょうね。13節の冒頭の鍵括弧に、食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある。もう少し身近な言葉に言い換えると、食物、そうですね、お菓子が大好物を思い浮かべてください。これは食べるもののためにあるんだから食べていいでしょう。そして私にお腹があるのは食べるためです。どうして好きなように食べてはいけないんでしょうかということがありますけど、これ誘惑結構ありますよね。食べ過ぎては体を壊します。自由と言いながら実は欲望に支配されてないでしょうかとパウロは問い返します。これを広げていきますと、 楽しみのために、喜びのためにあるんだから、それを楽しみ満足してはどうしていけないんでしょうか、という話になります。確かに、楽しみは許されていますし、必要なものは与えられています。しかし、パウロは続けるんですね。神はそのどちらも滅ぼされます。つまり、神様が私たちの選択、決断を良いか悪いかということを後で裁かれます。どうしてあなたはこれを選んだんですか？これをやめなかったんですか？と問われる時がある。そして、もし良くないことに囚われていたら神様はそれを止めます。体はつまり私たち自身ですね、神様のために作られたんです。悪いことのために作られたんではありません。欲望にまみれて身を滅ぼすために作られたんではありません。そしてパウロは大胆に言いますね。主は体のためにおられるのです。私たちの肉体、心、すべてを支えるために神様は関わってくださっています。放置するんではなく、そして日々必要なものを恵みで満たしてくださって、私たちが神様に全くこう恩がなくて、もう唯我独尊でですね、人類が生きていられるならば勝手にしてもいいでしょう。しかし私たちの命や日々に必要なものは神様が用意してくださって、共に神様を崇めるために、喜ぶために与えられているんです。私たちの全てです。それなのに、これは全部私のもの、私の勝手にしていいとしていいんですか？そう問い返されています。覚えているべきことがあります。神様は終わりの日に私たちの行いを明らかにして裁かれる。そして神様前に私たちは大切なかけがえのない一人一人だということです。しかもクリスチャンにとって、神様を信じた者にとっては、よみがえらせていただく、イエス様が蘇ったように天国での務めがあり、また幸いがあります。人生は地上だけのものではなくて、天国にもつながるものです。そう神様は私たちに語ってらっしゃいます。天国はすでに来ています。神様のご支配は、そしてイエス様を信じた者は天国の相続権、責任者としての権利と、また責任を与えられています。それならば、地上の恥を恥のかき捨てにして今楽しもうというんではなくて、次の世代、そして永遠の御国のために良いものを残していくべきではないんですか、と問い返されているんです。自分が満足するためだけでなく、周囲の方々、そして次の世代の方々の益となるように、私たちはこの自由を 用いるべきではないですか。イエス様は全ての人のためにご自身の命を犠牲にされました。それなのにイエス様が与えようとしていらっしゃる救いや祝福を私たちの周囲の方たちが受けられないようになってもいいと思って、あなた方は行動してませんか、語っていませんか。神様は全ての人を愛して幸せにしようと願っていらっしゃるのを、あなたは壊そうとするんですか、自分の満足のためにと思われているんです。自由は与えられていますけれども、何をやっても良いということではなく、自分の幸せももちろん大切なんですけども、周囲の幸せ、そして神の栄光のことを、神の喜びのことを考えて自分で決めてくださいとパウロは戒めています。そして特に14節以降こうありますね。神のものとされた、神のものである自分を悪の道具として用いてはいけない、用いられてはいけないということです。15節をご覧ください。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はキリストの体の一部なのです。イエス様を信じてバプテスマを受けた人はキリストの体を自分の体として結びつけられたのです。キリストの一部、例えて言えば肉体の各器官として結びつけられたのですと聖書は教えています。このことを言っていたのは、実は当時のギリシャの肉体と精神は別だという哲学に関係していました。善悪二元論と言われている教えですけれども、その教えでは肉体は悪いもの、そして霊は良いもの、そしてその両方が人間にあると。そして肉体は汚れている悪いものだから、もう悪に染まっているのは仕方ない、どんなに努力してもそれはなくならないから、それは仕方ない。そして肉体が悪くても霊は関係ないから、ですから悪に染まって楽しいことをいっぱいやってもいい、それは私自身には影響しないかなというふうにして、実は自分の楽しみを乗らずに楽しみをふけるということをしていた人たちがいて、コリントの人々もそういう中に住んできましたので、クリスチャンになってもその癖が抜けなかったという部分がありました。しかしそうではない、肉体は心に影響がある、そう聖書を教えています。霊も精神も肉体も神様のもので、神様の栄光のために作られたんですから、全て神様に喜ばれるようにしなさいというのが聖書の教えです。なぜならイエス様を信じた時にイエス・キリストの霊、ご聖霊が私たちの体に住まれるからなんです。 私たちが行動したことはイエス様が行動したことになり、私たちが関わったことはイエス様も関わったことになります。そのことを無視して自分の欲望のままに神様に喜ばれないものと関わっていていいんでしょうかとパウロは繰り返します。特に今大変親しい関わりですね。神様を信じない人たちと大変親しい関わりを持つことは肉体的にも精神的にもですね、それはイエス様をそこに持ち込むことになります。そうするとだからといってイエス様は汚れるわけじゃ、神様は汚れるわけじゃないんですけども、18節にあります、みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。神様が私たちの体を与えてくださったのに、それを悪いことのために使ってしまうことは自分の体を損ねることになってしまいます。それは傷となって残りますよ。もちろん誘惑に陥って失敗してということはあります。でもそれを積極的にやってやめようとしないということをしてはいけません。与えられた全てのものを通して神様を喜ばせるものとするように、そうパウロはコリントの人々に訴えました。悪の道具に体を用いるんではなく、自分の体を持って神様の栄光、神様の素晴らしさを表すのですよとパウロは最後に告げます。19節と20節をお読みいたします。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス様はご自身の体を犠牲にして私たちの罪の救いを与えてくださいました。そして私たちの心だけでなく霊も体も全て神のものとして清めてくださいました。神様の強い影響力のもとに、支配のもとに置かれたんです。すべてのものを通して、すべてのものを作られた神様の素晴らしさを表すことができるように私たちはされました。ですから聖書はこう教えています。第一コリントの10章の31節、第一コリント10章3節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。日常の全ての営みを神様が与えてくださいました。神様に感謝すべきもの、 神様がくださった恵みを表すためのものとして与えられました。もし食卓が自分の満足のためだけになされて、神様のことを忘れて、これは私が稼いだお金で買ったんだ、これは私が丹精込めて作ったものだ、私が浴びるほど食べて飲んで食べて、そして満足してどこがいけない、主には食べるものが乏しくて困っている方たちがいても、私はこれ自分で手に入れたんだから私が食べて何の問題があろうか、お腹が空いてるならあなた方も働けばいいのにという心で食べていたら、神様の栄光が表されません。世の人たちがやってるようなことをしていいんでしょうか。神様が私に働く力と能力と、働く能力とですね、機会と、そして天地の恵みを与えてくださったから私は豊かに収穫することができました。それは与えられた豊かな収穫を富む者も乏しい者も共に喜ぶために与えられた。だから私は今豊かですから大盤振る舞いします。でも私が乏しい時もあるでしょう。その時にはまた私を養ってくださいね、まあ、そういう関わりの中で節度を持って、だって人の体は暴飲暴食に耐えられるようにできていませんので、体をいたわって食する、これが本来の食べ方です。それは飲食のみならず、働くことにおいてもそう、休むことにおいてもそう、遊ぶにおいてもそう、関わることにおいてもそう、楽しむことにおいてもそうです。何をするにも神様に感謝し、そして神と人に喜ばれるように、そして神様が与えてくださった心と体が健やかであるように、そしてこの特に人と関わる営みですね、においては皆の幸せに役立つようになすことが神の栄光を表すことです。牧師に戻ってください。私たちがこのように神と人との間に喜ばれる考えや行いをしているときに、私たちのうちに住まわるご精霊は私たちに喜んでアドバイスを与え、知恵を与え、平安を与えて導いてくださいます。神と共に喜んで営むんです。そのために私たちは救われました。このことがしっかり座っていくときも、心の中に座っていったら、私たちは自由を謳歌することができます。私の自由を自分の肉的な満足のためではなく、神の喜び、人々の喜びのために使う、これが大人の考え方、年齢に関わりなくですね、の考え方なんです、生き方なんです。私たちはちっちゃい時にはもう何でも満足させてもらえるように、泣けば答えていただけるという両親のもとで育ちますけれども、やがてルールを守ることを学びます。家庭の一員として、社会の学校の一員として決まりを守って、そして自分のためだけでなく 周りの方たちに喜ばれることのためにやる、働くことになりますし、大人になるとさらに自分のためではなく家族のために、また社会のために、まだ見ぬ方たちのためにも役立つことを目指して生きるようになります。まあ、こうやって社会は保たれているんですけども、私たちは神と人のために栄光、神様の素晴らしさが私たちを通しても表されるように、聖霊がそのように導いてくださるので、それに従って歩むようになりましょう。それは最終的に私たちの幸せになります。人を悲しませて幸せを受けるようにみんなしてたらどうでしょうか。最後にはみんながバラバラになって、そして喜び合うことができなくなる。そうではなくて、人のために犠牲を払うことを喜び、そして感謝して歩むのです。それが与えられた自由を正しく用いる道です。そしてそうさせないのが罪ですし、その罪 に勝利できるようにされるのがキリストの救いです。ですから私たちには全ての救いが必要です。そして教会にはこの誠の命を預かる大切な使命が委ねられています。今ウイルスが蔓延しています。うつらなければ健康でしょう。と言ってもそういうわけにいかないのことはともにありますけれども、でも罪は全ての人が生まれつき持っているもっとたちの悪いものです。やがて死に至ります。そしてそれを解決できる道をキリストが開いてくださったんです。そしてキリストの救いは神の言葉、福音を聞くことによって信仰をもたらし、その信仰によって一人一人に与えられます。私たちはもちろん社会の必要にも応えていきますけども、教会の使命はこの誠の命を伝えて育むこと、不要不急のものにしないと。たとえ集まれない時代になったとしても、それぞれの場所で主に仕え、主に明かしていくものとなりましょう。今日礼拝が終わったら来週集まれない時が来るかもしれません。しかし私たちはそれでも祈りによって結びついていること、御言葉によって結びついていること、御聖霊によって結びついていることを覚えて主の技に励みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。どうか時が良くても悪くても、私たちがキリストに生かされて救いの恵みのうちにあなたを明かしすることができるように導いてください。まだまだこの救いを受けていらっしゃらない方は、今日イエスキリストを信じて同じ幸いに預かることができるように導いてください。4月より新たな門出を迎えられます方々、困難の中で門出を迎えられますけども、そこにも神様の祝福があることを覚えて勇気を持って踏み出すことができるように、また私たちもそれを支え励ますことができるように導いてください。 感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。